シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当します。さて、今日のこの時間はごちそうを楽しみながら3010運動を実践しましょうということで、高山市役所生活環境課の八田空さんからお話をお伺いします。八田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず3010運動について教えてください。
はい、3010運動はホテル、旅館や居酒屋などの飲食店での食品ロスを削減する取り組みです。この3010運動とは、高山市と姉妹都市提携を結んでいるお隣の長野県松本市が平成23年に提唱し始まった運動で、国内で大量に発生する食品ロスの削減を目指して、忘年会や新年会などの宴会の時に開始後の30分は自席で料理を十分楽しみ、終了前の10分は自席に戻って料理を残さず食べましょうというもので、30分と10分をとって3010運動と言います。
はい、最初の30分と最後の10分で3010ですか。なるほど。実際宴会でお酒を飲む場では料理を残して食べ残してしまうことがよくあるかと思います。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で大勢の宴会はないかもしれませんが、本来なら今月は忘年会、そして、来月は新年会などの宴会が開催されるシーズンですし、年末年始は家族揃ってごちそうを食べる機会は多いですもんね。ところで食品ロスという言葉が出てきましたけれども、この食品ロスについて説明していただけますか。
はい、食品ロスとは売れ残り品や食べ残しなど、本来食べられるのに捨てられてしまう食品などのことです。この食品ロスが今大きな社会問題になっています。
はい、
この問題の解決に国中で取り組むために、昨年の10月1日に食品ロス削減推進法が施行されました。
食品ロス削減推進法が施行されるほど今食品ロスは大きな問題になっているんですね。
はい、
現在の日本の食品ロスはどのくらいなんでしょうか。
はい、現在の日本全体の食品ロスの総量は平成29年度の推計で612万トンにもなっています。これは毎日10トンの大型トラック1680台分を廃棄しているのと同じなんです。
そんなに多いんですね。ちょっと数がもう大きすぎてあんまりピンとこないんですけれども、1人当たりにするとどれくらいなんですか。
はい、1人当たりにすると1日 132g、 お茶碗約1杯分ですね。年間約48キロの食品を廃棄していることになります。年間1人当たりのお米の消費量が約50キロと言われていますので、それに近い量の食品を廃棄していることになります。
それはもったいないですね。食品は家計の支出の4分の1になるという話も聞いたことがありますから、そう考えるとなんか余計もったいなく感じますね。でもこの食品ロスは家庭だけの量ではないんですよね。
そうですね、年間612万トンのうち、お店などの事業系の食品ロスは約半分の328万トンです。事業系の食品ロス削減の取り組みは食品製造業や食品卸売業、食品小売業では行われていますが、外食産業ではお客さんの食べ残しなど、お店側とお客さんの双方が協力し合わないとできないため、取り組みがなかなか進んでいないのが現状なんです。
確かに自分で食事を注文するレストランに比べて宴会での食べ残しが多いことは実感できます。食べきれないほどの料理が出てきたり、あとゆっくり食べる時間がなかったりで、こう残してしまうことが多いですよね。
はい、そこで今日のテーマである3010運動を実践していただきたいです。
はい、
また松本市では一般家庭の食品ロス削減のため、一般家庭向けの3010運動を開始しています。毎月30日を冷蔵庫クリーンアップデーとして、冷蔵庫を整理し、賞味消費期限の近い食品から食べる日とし、毎月10日をもったいないクッキングデーとし、今まで捨てていた野菜の部位などを調理する日として取り組んでいます。
なるほど。ぜひラジオ機の皆さんも3010運動を実践して、食品ロスの削減のご協力お願いします。
はい、3010運動の他にも、外食をする際には皆さんにしていただきたいことがあります。
はい、何でしょうか。
はい、食品ロス削減のため、外食の場合は食べきれる分だけの注文にしたり、食べ放題プランの時も食べきれる分だけお皿に取るようにしましょう。ご家庭でも出された料理を残さず食べると、作った方も大変喜んでくださると思います。
そうですよね、料理の量がちょうどいいと、より一層美味しく食べることができて、参加者の方もお店の方も笑顔になりますよね。 他にはありますか？
はい、それは食べ残した料理があれば持ち帰るということです。
確かに持ち帰ればお店でそのまま廃棄されるものがなくなりますよね。
はい、それにお客さんは持ち帰って食べることによって食費も少し浮きますね。ただし持ち帰る場合にはお店と相談の上自己責任で持ち帰ってもらうことが重要です。ドギーバッグ普及委員会が進めるドギーバッグなどで食べ残しを持ち帰ってもらうのがいいと思います。
ドギーバッグですか？あまり聞いたことがないんですけれども、どんなものなんでしょうか？
はい、ドギーバッグというのはアメリカの外食産業でお客さんが食べ残しを持ち帰るための袋や容器のことを言います。
はい、
直訳で犬のための容器という意味で、食べ残しを自宅で飼っている犬に食べさせるという名目で持ち帰って、お客さん自身が自己責任で食べるというのが由来のようです。
なるほど。
現在は環境省が食品ロスを減らすためにドギーバッグ普及に取り組んでいます。エコバッグのように自分用のドギーバッグを持っておくというのもいいかもしれません。
食べ残しを持って帰るというのは日本のもったいない精神にぴったりですね。
はい、
今までお話ししていただいたことは外に食べに行くことでの食品ロス削減の方法でしたけれども、家でできる取り組みについても教えてください。
そうですね、ご家庭での取り組みとしてすぐにできることもありますので3つご紹介します。
はい、
1つ目は食材の買い物に行く前に冷蔵庫の中を確認し必要な分だけを購入することです。まだ家にあるのに同じ食材を買ってしまったということは皆さんあると思います。必要のないものを買ってしまうと食べきることができずに捨ててしまうということになりかねないので気をつけましょう。
そうですね、つい安くなっているからといって買う予定のないものを買ってしまうこともありますよね。そして捨ててしまう、いやこれは本当にもったいないです。
はい、
では2つ目をお願いします。
はい、賞味期限を正しく理解することです。賞味期限は美味しく食べることのできる期限です。賞味期限切れの食品は自分で食べることができるか判断しましょう。期限を過ぎたら食べない方が良いという期限は消費期限といって賞味期限とは異なります。
なるほど、食べられるかどうか自分で判断するのは大事ですよね。食べられなくなっているものは見た目や匂い、そして味が変化していますからね。
はい、
では3つ目は何でしょうか？
はい、残さず食べきることです。表示に従って食品を正しく保存することや献立調理方法を工夫しましょう。調理方法については料理レシピサイトクックパッド内の消費者庁のキッチンというもので、調理後に出る生ごみが少なくなるレシピや残り物を美味しく食べるためのレシピがあります。ぜひ活用していただき、家庭からの食品ロスを少しでも減らすよう皆様のご協力をお願いします。
もうすぐにでも実践できることばかりですね。私も今日から少しずつ実践していきたいと思います。
はい、食品ロスの削減にはお話ししたことを実践していただくことが大切です。すべてはもったいない精神を忘れないようにしてください。
もうすべてはもったいないと思うことが大切なことですね。私たち市民ができる食品ロスの削減以外にゴミの量を減らす取り組みはありますか？
はい、食品ロス削減以外にゴミの量を減らす取り組みとしては、簡単なゴミ減量化についてご紹介します。一つ目は生ゴミの水切りです。可燃ゴミの重量のうち約半分は水分が占めています。特に台所から出る生ゴミは水分をたっぷり含んだまま出している方が多いと思います。大きな可燃ゴミ袋に生ゴミを入れる前に今一度水切りを実施してください。またゴミの減量に役立つ電気式生ゴミ処理器やコンポストの購入に市の補助金があります。購入金額の2分の1、最大2万7000円の補助金が出ますので、ぜひご利用ください。ただし、購入の前に生活環境課か、支所で説明を受けて申請してください。
はい、では2つ目のゴミ減量の取り組みを教えてください。
はい、2つ目はプラスチックゴミの削減です。近年、プラスチックゴミによる海洋汚染が世界中で問題になっています。ポイ捨て、不法投棄をしないことはもちろんですが、ゴミとなるプラスチック製品の購入を控えましょう。例えばプラスチック製のストローやスプーンは購入しない、無料サービスでも断る、マイバッグを持参してレジ袋も断りましょう。
はい、今紹介されたゴミ減量の取り組みは一人では少ない量であっても多くの市民の方が実践することで大きな減量になりますよね。皆さん頑張りましょう。今日はご馳走を楽しみながら3010運動を実践しましょうということで、3010運動や食品ロスの削減などについて生活環境課の八田空さんにお話を伺いました。八田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。